こんばんは。2023年11月16日朝3時の収録です。今回は3点ほど気になったニュースピックアップして話をしようと思います。とは言っても実際に今記事をリアルタイムで見ながらという形になるので、はい、よかったら一緒に確認していきましょう的なノリになります。先に項目拾っておくと、1つ目、 YouTube が生成 AI 利用コンテンツに対して2つほど新しい規約というか制約、罰則も含めたもの、はい、発表したみたいです。2つ目、有料版チャット GPT の新規登録が一時停止に。3つ目、メタが IT 大手テンセントと中国で新型 VR ヘッドセット発売かみたいな話が上がってきました。ちょっと3つとも気になるので、はい、実際に目を通しつつ確認できればと思います。この番組はコークシティが SNS エンタメガジェットの最新の話題を余談だらけでお届けするまとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず1つ目、 IT メディアニュースの記事です。 YouTube 生成 AI 利用コンテンツに開示義務、違反すれば削除などの罰則対象にとのことです。この2つの新たなガイドラインを発表したとのことです。まあ、ここから、まあ、今後数ヶ月の間に実装するみたいな話っぽいんだけど、まあ普通に生成 AI を使うことでの、まあ、新たなリスクが発生していて、それに対処するための、はい、2つの新たなガイドラインということです。まず1つ目がコンテンツが合成であることの開示を義務付け、はい、そして2つ目が生成 AI などでコンテンツに利用された側からの削除リクエストが可能にとのことです。まず1つ目の、コンテンツが合成であることの開示を義務付けっていうのは、ちょっとここ読んだだけでパッと分かんなかったんだけど、なんかまあスクショが載っているものだと、まあ閲覧者に対してこの動画は AI ツールを使用しています的なラベルが表示されるってことだと思います。ショートの場合はもう画面上に出るのかな。通常の動画の場合は、あ、そんなことないか、説明欄にも出るし動画上にも出るのかな。通常の動画の場合のスクショはまあ載ってないってことか。ショートの画面が2つ載ってるんだけど、はい、ここからしてちょっと正確かはわからないんだけど、なので投稿者側が例えばだけどチェックをつけるとかの項目が用意されるってことなのかね。一応ここ書いてある文章だと、開示するための新たなオプションを選択できるようにする計画だっていうふうに書いてあります。ちょっと意味合いが把握できないんだけど、はい、まあ何してもなんか違反とかした場合にはコンテンツの削除や、まあ、パートナープログラム、まあ、収益化からの、まあ、除外、罰則の対象になることもあるみたいな話です。おそらくちょっと違ったらごめんなさい。まあ、パッと見た限りだと、例えば今現状でも PR のプロモーションを含む動画って YouTube の動画の管理画面の方に、まあ、プロモーションであることをなんか表示するみたいな、まあ、チェックするところがあるんだよね。はい、でそれをチェックすると、まあ、今プロモーションですって PR 動画だってことが一目でわかるようになります。だそういう感じなのかな。はい、まあ、これは今後数ヶ月にわたって導入する予定とのことです。でもう一つの項目っていうのが、まあディープフェイクだとか、まあ、顔をあの差し替えてしまうとか、あとはまあ音声を、他人の音声を利用して本人が言っていないことを言わせるだとか、そういうところに対してのその勝手に使われた側が削除リクエストが可能になるとのことです。これも今後数ヶ月ってなってます。はい、でいずれの場合も全てのコンテンツを削除するわけではなく、様々な要素を考慮して削除するかどうかを判断するとしているとのことです。はい、まあ単純にあれだよね、普通に自分のその顔とか声でなんか変なことされたら困るっていうのは当然なわけで、ここに削除申請ができないっていうのはやっぱちょっとおかしな話だと思うので、まあ早く実装すべき機能なのかなとは思います。はい、で実際にちょっとこれ過去の事例として載っているのが、 YouTube と Spotify では4月人気アーティストの声を無断で使った生成 AI 楽曲が公開され話題を呼んだ。 YouTube ではこのコンテンツはなんかまあ未だに削除されずに残っているみたいな記載があります。まあ Spotify 側は削除されたってことかね。はい、なんかまあ AI がいろいろ活用されてなんか便利な使い方できるようになっている中、逆にいろいろとなんか問題も発生しているっていうのが、まあ、ニュースでも毎日に飛び交っているけど、まあ、まさしくそこを象徴するようなニュースかなと、まあ、これ早めに対応してくれたらありがたいなっていうところかなと思います。はい、続いて2つ目、こちらも IT メディアニュースの記事です。あ、この記事に関しては概要欄、説明欄の方に URL 貼っておくので、そこから実際に確認もしてもらえます。 2つ目、有料版チャット GPT の新規登録が一時停止に。 GPT 図追加で利用者が急増。はい、11月15日に新規登録チャット GPT プラス、有料版のチャット GPT プラスの新規登録を一時停止したと発表とのことです。はい、で6日に開催したイベントの中で発表した内容に関して、それが理由で利用者が急増してっていうところが原因、理由みたいです。再開日は未定で、決まり次第アプリ内で告知とのことです。で、普通に多分そういうことだと思うけど、最も大きな理由としては、今ものすごい話題になっている GPT 図って呼ばれるチャット GPT を使ってアプリを簡単に開発することができる機能っていうのが新規で導入されました。はい、でこれを利用するにはチャット GPT プラスっていう有料版、月額20ドル払うもの、はい、これに登録する必要があるんだけど、その課金をしないと使えない GPTs が。はい、でそこで利用者が急増したために、会員登録というか、有料版のチャット GPT プラスの新規登録が一時停止ってことみたいです。普通のチャット GPT 自体は普通に使えると思うけど、あれ会員登録とかあったっけ、普通にあるか、それはあるか。はい、であくまで有料版の話だと思います。はい、で一応GPT 図に関して、一応軽く触れておくと、試した人も多いと思うけど、でもあれか、有料版にしてなきゃ自分では試せないわけだもんね。散々話はいろいろツイッター上とかに飛び交ってるから、目にした人の方が多いと思うけど、さっき言ったのは、チャット GPT の中でアプリを作ることができます。ノーコードで、普通にプログラムとか使うことなく、普通にチャット GPT と対話する形でもいいし、もうそのアプリの仕様を自分で決めて文章として打っておくだけでアプリが完成しちゃいます。はい。で最初その響きだけ聞いた時、何のことだろうと思ったというか、ちょっと疑問だったんだけど、例えば iOS とか Android、iPhone アプリとか、それをチャット GPT で作ることができるか、そういう意味合いではないです。そうではなく、あくまでチャット GPT の中でアプリを作る。チャット GPT のアプリっていう感じになります。全く使ったことない人にはちょっと意味合いわかんないところもあるかもしれないけど、その生成 AI 系のこの回答してくれる感じのものだと、例えば Bing、Edge の方の Bing の AI とか、あとは Google も Bard だっけか、とかは、少なからず使った人、ことある人はいると思うんだけど、あれって何でも聞けるじゃん。制限なく。そう。だからそこが便利なところであるんだけど、逆に何かに特化した用途に使いたいときに、なんていうのかな、なんか絞られてた方が多分都合がいいことって多分あると思うんだよね。例えば、聞くことというか、例えば、じゃあちょっと話ずれてしまうかもしれないけど、個人的に実際に作ったもの、自分で作って、自分で使っているものに関して言うと、例えばストックフォトの写真の登録とか、あとは YouTube の動画をアップするときの、それぞれタイトルとか説明文とかタグとかって設定必要だと思います。でめちゃくちゃこれ手間だと思うんだけど、これを自動的に作ってくれるもの。例えば、それを、アプリとして考えてもらって、じゃあ YouTube の動画投稿サポートボットみたいにしたとして。で、その仕様のところに自分でこう文章で書いていくこともできるので、例えば、ユーザーが入力した、文字列、文章に対して、そこから最適なっていうのは、例えば SEO を考慮するだとか、より多くの人に見てもらえるとか、そういうところ必要であれば書き加えるんだけど、要はユーザーが入力した文章から、最適なタイトルと説明文を作り、説明文、例えば何文字までという指定とかもできるし、あとは、じゃあ3つまでハッシュタグをつけてください。そして、あとは、その文章とかタイトルから関連性の高いものをタグとして、何個ってあれだけ、文字数制限だと思うか、YouTuber。例えば50個でいいか。50個、間膜切りで用意してください、みたいな。こういう指示を出しておくと、保存をして、他の人が使えるようにすると、他の人が、例えば、こういう動画を今上げようと思ってるっていうところに対して入力して送信すると、さっき、こっちで、使用欄に入力したままタイトル出してくれて、説明文出してくれて、ハッシュタグつけてくれて、タグを間膜切りでっていうのも一連の流れで全部作ってくれます。これはいろいろその仕様の決め方でいろんなことできるんだけど、そんな感じのものになります。そういう意味合いのアプリ。だから例えば、全く別のもので、限りなく何でもできる。例えば、ブログを作るための支援みたいなアプリを作ることもできるし、あとは例えば、占いみたいなことをすることだってできるし、 あとはゲームみたいな作るものを作ることもできるし、まあ限りなくできるんだけど、あとはもうもっとまあ専門的な、例えば税金とかそういうことに関して、税理士さんとかそういうのが、まあ、例えば自分でまとめてあったこの文章とか買ったとするじゃん。文章、例えばその人が書いてる、まあ、ブログでもいいかもしれないし、まあ、そういうものがあったとして、そのブログの、まあ、データ、なのね、あれ何のファイルがアップできるかまでちょっと細かく見てるけど、例えば PDF とかにまとめてあったものがあったとしたら、さっきの使用欄に書くとかではなく、そのファイルをアップロードすることでも、その情報をチャット GPT が把握してくれて、その中から回答するみたいなこともできます。自分の文章を作るみたいなことができる。で、極端な話、俺自身で言うと、ポッドキャストでも散々話したりとか、ブログに書いてあるものあるから、その、まあ、テキストデータなりをチャット GPT に上げてしまえば、まあ、俺が過去にそういうふうに残してあったものに関しては、誰かが質問すれば、その情報からもう全部回答してくれる。最適な形で。みたいな感じのものになります。で、しかも、これ、だから今のからしても、まあ、便利そうだなって、なんとなく、まあ、ちょっとピンとこない人も多いかな。なんか実際に使ってピンときたんだけど、個人的にも。なんか話だけ聞いてるのいまいちだったんだけど。だからそういうのを、すごい数の人たちが、いろんなアイデアで、いろんなものを出していて、めちゃくちゃ便利なものもあって。で、これ公開もできるので、他の人のものを試しに使ってみたりとか、そういうこともできて、そういうのがあって、利用者が急増して、まあ、有料版の方が新規会員登録が止まったっていう現状になります。はい。で、プラス、もう一個、その引き金になっているのは、これがね、有料販売の機能がつくっていう風になっていて、なので、今いろいろ、例えばいろんな思惑あると思うけど、実際に試してみたいとかってことももちろんあると思うけど、なんか今のうちにこういうそのチャット GPT の GPTs のアプリを、どんどん作っているっていうことを認知してもらうことによって、じゃあいざ有料版って言った時の、そこに対しての集客だとか、そういうところにもつながると思うので、見込み客を集めとか、っていうところもあると思うので、はい、まあそんな中、まあ普通に利用者が急増して、まあ新規登録、会員登録停止。これはもう普通に、もうチャット GPT 側が不安定だからっていうのもあったりすると思うから、なんかそこら辺の、なんだろうね、補強みたいなの、サーバー側の、なんかそういうところなのか、何なのかはちょっとわかんないんだけど、はい。まあこういうタイミングってあれだね、今回は俺は普通にもう使って手を出してたので、まあ何も思わないんだけど、なんかこれ仮に登録使ってなかったとしたら、なんか使おうと思ったら止まっちゃったみたいな感じに多分思ってただろうなと思って。なので、まあ今そう思った人は再開したら、とりあえず触れてみるっていうのは重要なんじゃないかなと思います。で、今回一番最後の話題となります。はい、こちらはモグラ VR ニュースの記事になります。メタが IT 大手テンセントと暫定合意、中国で新型 VR ヘッドセット発売かという話題上がってきました。ウォールストリートジャーナルが報じましたみたいになっています。メタとテンセントはコメントを発表していませんという感じです。はい。で、書いてあるまま読んでみると、ウォールストリートジャーナルによれば、この新型 VR ヘッドセットは2024年後半に発売予定。まあ、来年丸12ヶ月後とかそのあたりかね、そうなると。はい。メタクエスト2より高度な GPU を搭載しつつ、メタクエスト3よりも安価なレンズを採用する計画です。めっちゃ最強じゃんね、この感じ。テンセントはこの製品の独占販売権を得ますが、暫定合意の詳細は変更される可能性があります。はい、みたいな話になっています。で、これは、まあ、中国で発売かみたいな話になっていて、ちょっともうちょっと後ろ読んでみると、中国で外国企業が製品を販売するには、現地企業との提携または現地法人の設立が必要です。とのことです。はい。で、2023年7月には複数のメディアが、メタは中国市場への再参入を検討しているが、テンセントとの協議は難航している。はい。っていうふうに報じていました。とのことです。で、対するテンセントは、2023年2月に VR ヘッドセットの自社開発を断念し、関連部門を縮小したと報じられています。だって。じゃあまあ、普通にメタとテンセントとしては、両方ともメリットがある話ってことだね。はい、さらにメタと中国企業の提携交渉は今回は初めてではありません。だって2018年にはシャオミ、クアルコムと技術協力し、オキュラス GO をベースにした VR ヘッドセット MiVR スタンドアローンを中国限定で発売していました。だって、あ、そうなんだ、全然知らんかった。はい、まあみたいな話があるみたいです。まあどっちにしても日本ではだから買えないってことになると思うから、直接まあ関係ある話じゃないと思うけど、そうなんだね。なんかメタってあんまなんかそういう中国に対してどうこうって印象って受けてなかったけど、まあ今書いてあったら見ると過去には事例があるっていうことなんだね。はい。まあちなみに、バイトダンスもなんかそこら辺の動きあったよね。なんだっけ、なんか新しいヘッドセットじゃなくてちょっとわかんないな。ちょっと曖昧なので細かいこと触れないけど、 はい。なんかここはなんだな、テンセントというとゲームの印象が個人的には強いけど、なんかまあちょっと全然話変わってしまうけど、テンセントって名前上がってきたので分かる範囲の話とすると、なんだっけな、もともとネットイースっていうところが出しているライフアフターっていう、まあゾンビがいるような世界でなんか家を建てたりだとか、まあゾンビ倒したりもそうだし、あとはもうそこで生きているか、生活するかのような感じで他のプレイヤーたちとの交流もあったりとかみたいなゲームを出して、まあヒットしましたって言っていいのかな。はい。でその後にいろんなところが似たようなものを出してきている中、まず先に仕掛けたのがバイトダンスだったのかな。バイトダンスってゲーム部門の会社を持ってるって言い方がいいのかな。まあ親会社がバイトダンスってことになると思うんだけど、まあバイトダンスってまあ TikTok の会社になります。はい、そこのまあ一応ゲームに特化した動きっていうのもしていて、いろんなゲームを出している中、そのライフアフター、通称ライアフって呼ばれるものの対抗的なゲームとして、アースリバイバルってものを、どんぐらい前だろう。これツイートで前に触れたんだよな。後で、あれか、ハイライトに追加するか。はい、出して、なんかすごい勢いで広告打ちまくったりとか、テレビ CM もやったり、すごい力入れていて、あとは、まあ、TikTok の中でも、これはどのぐらいの人が把握してるのかね。なんか今って TikTok のその再生での収益化ってなってるけど、その前の段階で、その、まさしく、バイトダンス絡みのゲーム、アースリバイバルのプロモーションをすることで収益が得られるっていう、なんだな、プロジェクトが動いていたというか、これスクショとか上げたんだけど、今考えるとめっちゃ高額だよね。予算も書かれているので、その、なんていうの、参加する人に対して、全部の予算でこのぐらいって額があるから、再生単価が高かろうが、すごい額稼げるってわけではないんだけど、で確か1000再生780円とかだったかな。1000再生780円ってことは1再生いくらだ。その程度の計算もできないけど。はい。っていう中、なんかいろんなゲーム何回か繰り返しそういう動きをしてたんだよね。で最近になるとだいぶ単価は下がってしまったんだけど、まあ普通の収益化の方の話がもう動き出しちゃったからかもしれないけど、まあそんなところの背景もあったりします。だから、まあその時にツイートとかしたところでは、なんかバイトダンスっていうとさ、まあ TikTok の動きが目立つので、まあインスタ、対インスタだったりとか、対 YouTube みたいなところで、まあ個人的には話を取り上げることが多かったけど、まあ実際のところは裏ではゲームの方でも他の分野と戦っていますよみたいな。ゲームの分野で戦ってるっていうと違うか。まあ、前から触れたところで言うと、TikTok もゲーム配信っていうところに力を注ごうとしていってるんじゃないかみたいな。まあ実際に OBS みたいな TikTok スタジオっていうものが、もうすでに結構前だよね。からまあ公開されていたり、まあフォロワー数が1000人以上とか、いろんな制限があるから誰でも使えるわけではないんだけど、まあ普通にゲーム配信を PC から OBS を使うみたいな感じで配信が可能になっています。そういうソフトがもうすでに用意されています。はい。とか、あとは TikTok のなんかのイベントってなると結構ゲーム関連のところをピックアップしたりとかがあって、まあそっちに注力しているのかなって。あとはまあ配信になってしまったけど、あれだね、ゲームの機能もあったよね。投稿するときになんかミニゲームみたいなのを選択して、あれどういうことだったんだ。ちゃんとあんま試してないけど、みんなでこう、あれかね、得点競ったりができたのかな。わかんないけど。そう、そんな話をずっと触れていた中で、なんかとうとうってことか。ゲームはゲームで全く別で、さっき言ったように展開はしていたんだけど、それの収益化機能を TikTok 内で用意した。つまり、その収益化機能をユーザーに提供することによって、自社のゲームのプロモーションもできるわけじゃん。とか、あとは、もう日本国内では展開していなかった全く別のゲーム。これも対抗馬に当たるところのゲームとしては、ロル。ロルとかが対抗馬になるんだけど、Netflix でアーケインっていうアニメ出た、それの元になっているゲーム。なります。リーグオブレジェンドかな。はい。それの対抗するようなゲームも、持ってるんだけど、なんかそこに関してはね、もうゲームと直接紐づけちゃうみたいな、TikTok と、みたいな動きもあります。ただこれは日本からなんかうまく連携できないとか使えないっぽくて、なんか、あれは収益化機能関係ないのかな？収益化もあんのかな？なんかね、もうまんま、そのゲームのランキング上位の人とか、動画がいっぱい回ってる人っていうのをランキングで出して、なんかね、そこでピックアップしてあげるみたいな、なんかそんな感じの機能もあったりします。これもちょっとよくわかんないのは、自分のアカウント見てても、なんかそれが出てるアカウントと出てないアカウントがある気がするので、みんながみんな使えるものではないってことなのか、はい、謎なんだけど、まあそんなところがあります。まあバイトダンスに関しては。まあ、ちょっと話すごい逸れてるけど、 まあ、そのバイトダンスのアースリバイバルっていうゲームが、まあ、ちょっとまあ、あんま今はもう人気ないような印象ではあるんだけど、その後にテンセントが、さらにそこに対抗するかのようなゲームを出しました。これ多分、いつだろう、これも何ヶ月か前かな。だからこれ別にバイトダンス、対バイトダンスとして出したかどうかはまあ別として、もっと前から当然、なんだろうな、その計画はあったと思うので。まあ、それこそライフアフターっぽいゲームっていう感じで、これもゾンビがテーマのアンドーンっていうゲーム出ました。まあ、アースリバイバルっていうのはどっちかというと、まあ、敵に当たるのはゾンビみたいなものじゃなく、SF っぽいものだったので、で、アンドーンはもう、ライフアフター、ネットイースのライフアフターみたいなゾンビが、敵、ゾンビが溢れている世界で、まあ、生き抜いていくみたいな。とは言っても、あんまゾンビを倒そうみたいな感じよりは、倒すシーンってのは、まあ、いろいろ場面場面であるんだけど、なんか街の中に街っていうか、まあ自分の家を建てたりだとか、そうだね、他のプレイヤーと、まあなんか、まあ最近いろんなゲームであるけど、アンドーンで結婚とかないと思うけど、一緒に住むとか、その建築した家に、みたいなところで、まあ要はそのユーザーの居場所をこのゲーム内に確保しよう。まあ言ってみれば、もっと大きい言い方をしてしまえば、前から触れてるみたいなメタバース空間をそこに用意する。メタバース空間っていうところで連想するものと、このゲームの感じって違うじゃんと思うかもしれないけど、まあ、要はそこ、なんかな、前からフォートナイトについて触れてるみたいに、なんかその中で、はい、ちょっとまた途切れてしまいました。録音が急に止まってしまった。なんかマイクの入力とか、音声の出力のところで、なんかうまくいってないので、ちょっとまあ切り上げようと思います。なんかもうこれ3分割目になってしまっているので、なんかその都度間後で、つなぎ合わせでとかになってしまうのでめっちゃ中途半端だけど、はい、まあ単純に、まあテンセントっていうとゲームの印象が強いのでっていうとこで、まあせっかくまで過去に触れていたところとかも含めてバイトダンスとかも引き合い出して、ちょっとゲーム方面の話してみました。まあ、言ってみたらゲーム配信っていうところに今後 SNS が動いていくんじゃないかみたいな話を前からしていて、まあ実際そんな今動いてないけど、どっちかっていうと Facebook ってちょっとフェードアウト気味にもなったし、Facebook ゲーミングっていう、なんだろう、あれはアプリなのかなんかを、まあ、廃止したとかなんかって話があったと思うんだけど、でインスタももともとはゲーム配信も含めた上で、Facebook からその OBS みたいな感じで配信することがインスタもできるようになるっていう話もありました。ただそれも未だに動いてないのかね。結構前にテストで限定的な人がその PC からその配信用の機能が使えるって話があったんだけど、どうなったんだろう。はい。で、まあ、最近で、そのゲームホームに動いてる SNS っていうと、まあ、Twitter になります。X。これは、ま、普通にイーロン・マスクさんがゲーム実況の動画を上げたとかなんとかだったっけ？で、なんかゲーム配信機能が備わるんじゃないかみたいな話を、なんか多分メディアとかが取り上げていたと思うけど、で、これは何回か前に触れたみたいに Twitter のライブ配信機能のところいろいろ触れたけど、あの時には細かいこと触れてないけど、ゲーム配信も昔から Twitter できます。だそれをメディア側がどういう判断で？まあなんかあれかね。まあ読んでもらいたくてそういう言い方をしただけかもしれないし、わかんないけど。はい。だからまあそういう話になっているので、まあ実際に昔からできたものだとはいえ、ゲーム配信できるようになりました。X プレミアム、Twitter ブルーに加入すれば配信できますよっていう歌い方をすれば、まあ確かに話題にはなって、急に配信する人とかも出てくるのかもしれないし。はい。まあみたいなところで、まあゲームと SNS ってところでちょっと触れました。はい。ちょっとまた切れてしまっても微妙なので、今回はこれで終わりにしようと思います。はい。ということで、もし今回初めて聞いた方は、よかったらチャンネル登録、フォローなど。はい。または、聞くまとめ、耳編の聞くまとめと覚えておいてもらうと、後で検索するとき、いつでもすぐ戻ってこられるので、はい、よかったら聞くまとめとだけ記憶しておいてください。はい。ということで、また近いうちに配信はしようと思うので、よかったらまた聞いてください。さようなら。